请听日语节目。
こちらは台湾国際放送 RTI 中央放送局の日本語番組です。
ゴーゴー台湾、皆さんこんばんは。このコーナーでは台湾の観光に関するいろいろな場所や情報、話題をお届けしていきます。担当は中野です。
今天要出去玩了。妈妈说隔壁的草地围起来了。
日本では花の季節といえば春をイメージする人が多いと思いますが、台湾では春とともに意外とこの時期10月11月の秋をイメージする人も多いんです。というのも台湾ではこの時期さまざまな場所で花のイベントが行われるからなんです。ちょうど台湾北部台北市の士林官邸の菊展が行われる時期でもありますし、川の近くにはコスモス畑が綺麗な花を咲かせています。また中部台中市の新しい社会の社、花、海と書く新社花海、新社花海では毎年この時期に普段は農作物の種や苗などの改良繁殖場として研究や栽培が行われている場所が無料で公開されますので、この時期も花の季節なんです。台湾の長い夏も終わって外に出かけるにはいい気候ですので、この時期は多くの人がそんな花の綺麗なスポットに集まります。でも花畑というとちょっと交通が不便なところにある場合が多いので、花の時期のイベント開催期間中は最寄りの駅から会場までのシャトルバスを運行していたりもしますが、それでも旅のスケジュールに組み込むにはちょっと厳しいかなという感じかもしれませんね。でも遠くまで行かずとも台北にも人気の花畑があるんですよ。そんな台北の人気の花畑の一つが台北市の北部、温泉で有名な北東区の関係の関の旧字体渡ると書く関渡、関渡にある関渡秘境花海と書く関渡秘境花海。花海とはつまり花畑のことです。また名前に秘境という文字が入っていますが、まさに台北市内にもこんな場所があったなんてと思うような広大な、そして綺麗な花畑なんですよ。この関渡秘境花海は台北市と農家の方々が協力して2018年から始まった比較的新しいイベントで、今年が3年目。ここはもともと農地ですが、毎年8月から12月になると再生稲と呼ばれる稲を植えて土地を活性化させていました。そこで台北市は地主さんと農家の方々に9月から11月を緑肥景観作物を植えてはどうかとしたんです。そして今ではコスモスやキバナコスモス、百日草、ひまわりなど色とりどりの花が大地をキャンバスに素敵な絵を描いています。1年目の2018年は 1.71 ヘクタールだった関渡秘境花海も、今年2020年は 4.38 ヘクタールにまで拡大しています。もし秋に台湾を訪れる機会がありましたら、この関渡秘境花海にも足を運んでみてくださいね。自然の風とその風に揺られる花たちを楽しみながら、のんびりとした時間を過ごしたくなりますよ。向全世界传开永恒的关怀，来自台湾之音 RTI。 そしてこの关渡、関渡の楽しみはこの関渡秘境花海だけではありません。台北新交通システム MRT 台北メトロレッドラインの関渡駅から南に10分ほど歩いたところに関渡宮という道教の廟があります。 ここは1712年に建てられた廟で、航海の安全を守る女神、媽祖を祀っているんですが、台湾北部で最古の媽祖廟と言われています。関東宮の本殿の中と外の石壁、石柱、石獅子には細かな彫刻がされているんですが、これは歴史的な物語が彫られているそうで、とても壮観です。台北市内ではなかなか見ることのない規模の廟で、時代とともに改修や造営をしていますが、荘厳な造りとなっています。その造営されたものの一つ、廟を正面に右側に古い仏の旧字体、洞窟の洞と書く古仏洞という全長103メートルの長いトンネルのような廊下があります。その長いトンネルの壁面に細かく彫られた神様たちがまるで美術館の絵画のように並んでるんです。また大きな石臼のようなものに丸い石が乗っかったものがあって、それを撫でると御利益があるということで、そこを通る人みんなが撫でていきます。そして奥には千手千眼観音菩薩が、そして数々の神様が祀られています。媽祖だけでなく様々な神様が祀られていることから、一度の参拝で多くの御利益があると、台北市内の名刹、龍山寺と並ぶパワースポットと言われています。関東宮へのアクセスは、台北メトロレッドライン関東宮駅下車徒歩10分ですが、この辺りは川も近く自然も豊か、そしてサイクリングロードも整備されているので、自転車を借りてあちこち走ってみるのもおすすめです。駅前にレンタサイクル、Uバイクのステーションもありますし、レンタサイクルのお店もあります。ちょっとゆっくり半日から1日かけて自転車であちこち回ろうかなという場合は、お店で借りる方が半日いくら、1日いくらという料金体系になっているので、細かな時間を気にせずに使えますよ。この関東宮近くは淡水川と基隆川がちょうど交わる場所。この辺りから台北メトロレッドラインの紅、樹木の樹、林と書く本州林、高樹林駅にかけての一帯は淡水川が海に流れ込む沼地で、マングローブやアシがたくさん生えています。ちなみに駅の名前、本州林とは中国語でマングローブのことなんですよ。また野鳥たちもたくさん集まる場所ですので、珍しい鳥を見かけることができるかもしれません。川沿いのサイクリングロードを北上していくと、いろんな自然も楽しめます。個人的におすすめなのは、まっすぐそのまま北上するのではなく、お天気のいい日は夕方、関東大橋を渡ってみてください。橋自体は遠くからもよく目立つ真っ赤な結構長い大きな橋ですので、渡るにはちょっと体力がいりますが、橋の上の歩道からの夕日はとっても綺麗で、自転車でちょっと疲れていてもなんだか元気をもらえますよ。そして橋を渡り切って淡水川の対岸の道を北上して、漢数字の八、里と書くバーリー、八里に向かってもいいですし、ちょっと休憩した後、また関東側に戻って高樹林を目指してもいいですよ。台北の北部というと、北東、北東や淡水、淡水はガイドブックによく載っていて有名ですので、行ったことあるという方も多いと思いますが、関東エリアは台北市内にもこんなところがあるんだ、と新たな発見ができる素敵な場所です。花畑が楽しめたり、サイクリングをすることを考えると、秋がおすすめですが、関東宮や湿地などの自然は季節を問わずおすすめです。また旅行が解禁になりましたら、ぜひ足を運んでみてくださいね。それでは一曲お送りしましょう。
仙草鸭肉羹、HJ バンドで、关渡山、関東山、関東山。
我是 是火箭的旅客，遗忘某些人的消失，再次下起没雨了，弄丢了雨伞漫步着，遗忘不了的独特，旅行街山坡的时刻，我抓住了你的勇气，把你的眼熬向眼睛，日光守着山林，雨守着草地，你是否还等着天晴？时间睡了我醒着，走过的路我都记得，俯瞰台北的夜色，阶梯上的人都走了，
お送りした曲はシェンチャオヤーローガン HJ バンドでグァンドゥシャン、カント山、カント山でした。お聞きの放送は台湾国際放送です。ただいま GOGO 台湾をお送りしています。現在台湾では一般的社会訪問を含む観光を除き外国人の入国制限を緩和しています。ビジネス目的のほか親族訪問、研修、国際会議や展覧会への出席、国際交流事業、ボランティア、布教活動、ワーキングホリデー、青少年交流、給食目的であれば、台湾の在外交官、在外事務所に必要書類を提出し、審査を経て特別入国許可を取得すれば入国が可能となります。ただ、インフルエンザが流行する秋冬に入ったこと、また世界的に新型コロナの1日の感染者数が増えており、台湾への海外からの輸入感染例も増えていることから、新型コロナウイルスが国内に広がるリスクを下げるため、また医療体系への負担を避けるために、台湾の新型コロナウイルス感染症対策本部中央感染状況指揮センターは12月1日から 秋冬の防疫専門対策として、水際検疫、コミュニティ防疫、そして医療対応の強化を行います。これに伴い、12月1日から来年2021年の2月28日までの期間、台湾を訪れる人、もしくは台湾でトランジットをする場合も、国籍や訪台目的に関わらず、全員搭乗前3営業日以内に診断された PCR 検査を含む核酸検査で陰性であった証明書が必要となります。この証明書がない場合は搭乗できません。なお、証明書は中国語か英語で記されたものが必要となります。もし台湾到着後、その証明書に虚偽の記載があった場合や、検疫措置に関する対応に従わなかった場合は、感染症予防法第58条及び第69条の規定により、台湾元1万元から15万元、日本円およそ3万6000円から54万6000円の罰金が課せられます。また、証明書に虚偽の記載があった場合は、文書偽造の罪にも問われる可能性があります。なお、新型コロナウイルス陰性の証明を持って入国した人も、14日間の在宅検疫、つまり自宅待機が必要となります。交通部観光局は、訪台後14日間の在宅検疫、自宅待機対象者用の防疫ホテルのリストなどの情報を、観光局のホームページ、旅、宿、網と書く、リュースワンに掲載しています。交通部観光局のリュースワンのアドレスは、http://taiwan.taiwanstyle.net.tw/covhotel/ です。もう一度言いますね。https://taiwan.taiwanstyle.net.tw/covhotel/ です。サイトは中国語ではありますが、訪台予定のある方は参考にしてください。また、コミュニティ防疫として12月1日より、医療機関、公共交通機関、市場やスーパーなどの生活消費空間、図書館やコミュニティカレッジなどの学習空間、映画館、体育館、美術館、博物館などの鑑賞施設、カラオケやクラブ、バーなどの娯楽施設、宗教関係施設、銀行、郵便局、行政機関などの手続き機関の窓口といった8大高感染リスクの場所においてマスクの着用が必須となります。こちらも違反者には台湾元3000元から1万5000元、日本円でおよそ1万円から5万5000円の罰金が課せられます。なお、もし台湾滞在中に心配な症状が現れた場合は、いきなり医療機関にかかるのではなく、まずは無料の伝染病予防ホットライン1922、または0800-001922に電話をして、その指示に従ってマスク着用の上、速やかに医療機関を受診し、渡航歴や職業、接触歴などを医師に告知するようにと言われています。ただし、こちらのホットラインは中国語と英語のみの対応となりますので、もし言葉に自信のない方は、通訳できる方にお願いをして連絡をしてもらいましょう。11月もあとわずか。台湾も花の季節からいよいよ本格的に寒くなってきます。私もマスクだけでなく、手首、足首、首といった3つの首をなるべくガードして暖かくするように心がけていますが、皆さんも寒さやウイルスに負けないよう暖かくして過ごしてくださいね。以上、ゴーゴー台湾、お相手は中野でした。お聞きの放送は台湾国際放送です。今天不能出去玩了今天不能